はい、2月3日木曜日10時になりました。木曜日神社プロの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
と盗撮ですか、ともきさん。
東京行ってプーして声でおなじみの荒垣慎也です。
はい、劇団終わった。劇団の秋山ひとめです。
はい、ありがとうございます。
秋山
さん、ありがとうございます。わらびんちゃん劇場、ありがとうございます。素晴らしい企画ですね。 お母さんと一緒の沖縄バージョンということで。
見てたんですか。
見ました。当たり前じゃないですか。なんか踊ってましたね、あなた。
カチャシ
ー
です
ね。ああ、はいはいはい、踊ってたっけと思って
ましたよ。
踊ってたね。はい、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ともきもね、舞台監督で、
ともきもね、
袖に、
はい、裏にいました。
やってましたね。
はい、ありがとうございます。
見ていただいて、
たまに見切れてましたけども。
見切れてましたか。
私は発見
スススってやったんですけど、
分からんけども見切れてたと思うよ。トモキの存在感があ
れ見たかな。
存在感があ
れ怪しくなってきた。
存在感が
怪しくなってきたな。
ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと、
いや久々に聞いたな。
はいはいはい、はい、そうですか。まあ我々ビンチャー劇場でもいいですね、ああいう企画はね。
そうは、まあ2回目というか、まあ、1回、去年のクリスマスぐらいに保育園に実際に行ってやらせていただいて、うんうん、まあ、それよりちょっとまたもうちょっと、うん、でこのテンブスで、まあ、本来はお客さんというか、まあ、子供たち入れてやる予定だったんですけど、まあ、ちょっと配信っていう感じでやらせていただいて、うん、まあ、保育園の時もまあ、今回もうどんちゃんが、まあ、メインというか、まあ、慣れてるというかね、保育士さんのやつで、うん、あれで、まあ、打ち合わせとかもうどんちゃんがやったりとか、まあ、こんな順番がいいんじゃないかみたいな感じでやったんだけども、うん、まあ緊張してたね。
誰が、
うん、うどんちゃんが。
まあでも仕方ないんじゃない、あんな大きい会場で、まあ、生配信ともなる
って。もうなんか段取りを多分覚えるのが苦手というか、まあ、なんか
お母さんと一緒、おばあちゃんと一緒。
いやいやいや、
おばちゃんと一緒、
おばちゃんと一緒、うどんちゃんと一緒みたいな感じなんだけど、そうそう、だから結構裏で、まあなんかこ、まあ、こ 曲の順番もあるし、次こうだね、次こうだねって言って、何回か楽屋、まあ、ステージでリハもやったけど、うん、まあ、楽屋の方とかでも次こうだよね、こうだよねって言って、まあ、ちょっとセリフ合わせしじゃないけどやってたんですよ。で純選手とうどんちゃんはピンマイクつけてたの、
はいはいはい、
歌ったりとか、まあ、メイン、そうそうそう、歌ったりするので、ね、だ私そんなに喋らないからピンマイクいらん、いいよって言って、
あと萌子さんは、萌子さん、
萌子、
萌子ちゃんと、
萌子とアリが MC なので、あれはハンドマイク、
そうそうそ
う、私と、私三振、まあ、弾かせてもらって、純とうどんちゃんは、まあ、歌う歌うみたいな感じでやってて、持ってなかったわけ。だからまあ、うどんちゃんメイン出したんだけど、まあ、曲順をじゃあまずはって言って、最初トントントントンヒゲじいさん一回やって、はいはいはい、ちょっともなんかみんなでわーってなってから、じゃあ次の曲ねみたいな感じだったんだけど、じゃあまずは頭肩膝ポンだよって
言って、頭肩膝ポンね、
えーと思って、
一発目ね、
一発目ね、まあ、そもそも一発目本当はなんか呼び込みされて、 MC の2人に呼び込みされて、きつねうどんの自己紹介してから始めるだったんだけど、はいはいはい、全然自己紹介してくれなくって、ずっと横でこうやってなんかどうしよう自己紹介、
長身の女がいるぞぐらいのテンションだったんだもん、お客さんからしたら。自己紹介もないと、
ちょうどんが終わったけど、
あと一人知らん人がいるみたいな、
知らない、
知らない人がいるっていうか、きつねうどんと純選手どうぞって呼び込みされてて、あで、まあ、段取り的に自己紹介したら MC とちょっと絡んでみたいな感じだけど、もう、 うどんちゃんが、はい、じゃあみんな一緒に遊ぼうね、じゃあみたいな感じで進めようとしてたから、
いやいや、いいじゃないですか、それが生のね。まあまあ、でもあれでしょ、目指すはあれでしょ、地上波で、
分からん、
やりたいわけだよな、もうこうやるってことはね。
まあまあまあまあまあ、そういうね、まあ子供たちがね、
お子さん入れて、
まあまあそう、まあ本当はね、だから子供たちと一緒にああいうねところで一緒に子供が目の前で遊んでくれて、
いいないいな、
なんかもうなんつうの、別にうるさいな、さっきから。
これトモキはさ、この袖でさ、間近で見ててさ、いつかこのなんていうの、加わりたいなとか思うの。
あ、いや多分あれはあのメンバーがいいんだろうなって思いますけど。
なるほどね、あのメンバーでもバランス取れてるし、
でもまあ言ったらその子供教育番組とかのなんかウェブで配信バージョンみたいなことをやってるんで、あ、じゃあフィットネスガラハもストレッチマン的な感じで入れる余地はあるなとか思いましたよ。
お母さんと一緒とか見たことある最近。
いや、ないです。
なんか変なのいっぱいいる、変なキャラって。
でももともとストレッチマンはだいぶ昔からいるでしょ、うん、ここにストレッチパワー、ストレッチパワーだっけ。
そうです、 溜まってきただ
ろ、溜まってきただろっていう。
だからそれで言ったらトモキもいけるよ、そのキャラでちょっと面白い音楽に教えて。
フィットネスガナハのフィットネス、あ、フィットネスラジオ体操っていうのがあるんで、うんうんうん、ラジオ体操に合わせてポージングしていくっていう。
いやもう絶対出れるじゃないですか。
もうちょっとトモキ自身が痩せていただかないと何の説得力もないけど。
あ、だからそれはそういう面白ポイントフィットネスフィットネス言ってるやつがぽっちゃりしてるやつっていう僕の姪っ子はそのフィットネスガナハのポージングはめっちゃ好きだったんで。
ああ、じゃあもうこの姪っ子のためにもな、それは。
いやもうその姪っ子も小学生ぐらいだった。
じゃあもう大きくなっちゃったね。
そうそう、だからもうもともとそのね3歳ぐらいまでのこう対象というか今回のやつ、うん、
まあまあ何歳までというは0歳児から、
うん、楽しめるみたいなやつなんで、うん、ぐらいで言ったらその時期あハマってたなと思って、あ余地はあるなとは思いましたけど。
あもう絶対じゃあ入れますよ今度は。
ただ袖で、まあ、その僕はこの
舞台監督でねきっかけを
このやり取りをする舞台監督やってたんですけど、横でもうずっと上の人たちとインカムをつけてるメンバーはもう大笑いしてたのがよかった、うん、もう最初 の、 そのじゃあ頭肩膝ポンいきますっつってやり始めたんですけど、ジュン選手とうどんちゃんが最初うどんちゃんが歌ってジュン選手横で一緒に踊ってやってたんです。でその後ジュン選手が内縄口バージョンでやるっつってやるんですけど、2人ともそのさっき言ってたピンマイクつけてるじゃないですか、頭肩膝ポンのポンがジュン選手がずっと強くて、
うん、強くて
ピンマイクの前でしかもこう叩くのが強いんだ、パンっていうの
がポンって形だけはやればいいんですけど、なんかうどんさんは普通にこれだけやってるんですけど、ジュン選手はちゃんとって並
べて頭肩膝パンって
それがだからうどんちゃんの普通に歌うバージョンで、多分 5,6 回ぐらい叩くでしょ。その後内名口バージョンやるようでまた 5,6 回ぐらい叩くでしょ、うん、内名口バージョンもう1回行こうってずっと強いから違う失礼っつって裏でずっと笑ってて音響さんとマイクの純選手のゲージだけ一瞬バーンってなるんですよっつって
イヤホンとかしてる人途中だけ耳痛
い配信大丈夫ですかって一応一瞬なんで大丈夫ですみたいな一瞬だけど何回もやってるから
な。あなるほどね。だ、まあ、多分だって純選手も緊張してたもん。
そう
なんか
でもやっぱりじゃない相手がお子様っていうのもあるから、
だから本人もちょっとなんかちょっとやっぱお子さん向けってテンション独特じゃないですか。
まあ
なんか喋り口調だったりとか、うん、あれがちょっと照れるって。
まあ、いやそれはそうよ、
そうだよ。
芸人からしたらめちゃくちゃ照れるよあれ。
芸人としてできない、ね、だからなんかリハの時とかもしょっちゅうボケてたわけで、私がオフというかでなんかいやそんなわけあるかとかって突っ込んでて、でリハ終わってあのボケと突っ込みはしない方がいいよねっていう、まあ、お子さん向けだとしたらやんない方がいいよねって言って、でうどんちゃんが、まあ、優しく純選手面白いねみたいな感じで突っ込もうねっていう話をしたので、スタート前にじゃあポン頭肩膝ポンのポンを方言で言うともうちょっと難しいんだ、あれ方言でねポンって言うんだって言って、いや全然変わってないねっていうのだけやろうねっていう話してたわけ、打ち合わせして、うん、いざ出てったらさ2人とも何もやらんわけ。もうすぐもうなんかじゃあ次は純選手、じゃあ方言はこう言うんだよ、じゃあレッツゴーみたいな感じで、この2人全然余白がないと思って。
いやまあまあまあそれはしゃあない、一発目だしな。まあでも2回目あるんでしょ、また、
う
ん、
もう何も決まってないです、
まあ、それはね、うん、この配信が好評だったらというか、でなんか一応アーカイブも、ね、残ってるっていう。
そうですね、まあ、そのままオリジン の、はい、公式 YouTube の方で残ってるので
よかったら見てみてください、
はい、結構だから終わって生配信で50名ぐらい見ていただいて、うん、
同説 で、
で終わってすぐ見たらそのままなんか250回ぐらい、ね、うん、再生されてたんで
バッチリじゃないですか。
やっぱお子様と一緒に見るとかがあるから、うん、その配信やってる時にやっぱお昼寝してたりとかぐずってたりとか保育園行ってたりとかのタイミングあるから、この同説はあれだったけど、配信終わった後はすぐ1時間しないぐらいで、
そうです、662回
とかになってるから、うん、なんかアーカイブも残して正解だし、
まあ、今から伸びるはずよ、うん、YouTube のさそういう子供向けのなんか作品っていっぱいあるんだよね。死に再生回数すごいからね。
いやそうですね、
子供、まあ、何回子供ってずっとハマったらずっと見ますからね。もう一回
本当にもう物語もないさ、親が編集したであろう、うん、 なんか子供同士がただ遊んでるだけのやつでも
日常みたいな、
ね、400万とか500万、
家族チャンネルみたいなのも流行ってますしね、
すごいよ、
江原正宏さんとかもやってるし、キングコングの、梶原さん、カジサックで、YouTuber デビューしましたけど、今もうほぼ家族チャンネルじゃないかな、
家族チャンネル。じゃあ次は僕早口のお兄さんでちょっといきますんで。
どういうこと？
早口のお兄さんだよっつっ、みんなで早口をしようっつっ。
そんなに深夜さん早口上手なイメージがないんで、
早口おじいちゃんになるかもしれない。
なんでかや、
だからうどんちゃんがおばあちゃんだったらもう深夜さんもおじいちゃん
でしょ。潤選手が、
おじさんの位置だ、
はい、おじさんの
位置なんで、か普通あれお兄さんの位置じゃないわ、
はい、いやもうだって自分で久しぶりおじさんで出てるから、はい、
あ、なるほどね。年齢的にはだから、おじさんの位置はあるんだ。
そう、おじさんの位置がもう、
そうだからもうアーリーと萌子がもうお姉さんじゃないですか。歌のお姉さん、歌ってはいないんだけど、
まあまあまあな、
まあ、MC のお姉さんだとして、でうどんちゃんがまあおばちゃんなのかおばあちゃんなのかで、
このやけに年齢が高い。
そうそうそう。だから20代30代50代で揃ってしまってるので、うん、だから40代枠は入るんだったらもうおじいちゃん。
イケメイクして。
そうですね。それがものすごい若くなってもらってですね。
そうだよな、
見た目20代に見えるぐらいまでいかないとお兄さんにはなれないです、
ま、金髪オールバックにしますか、また。
いや怖さよ、や
何のお兄さんになるわ。
子供番組で金髪オールバック出てこないだろ。
ちょっと悪いお兄さんだよってな。あ、でもいいかもね、悪いお兄さんが悪いことやって怒られるっていうね、分かりやすいお話。
おばあに怒られる、
ね、まあ、そうそう、うどんちゃんに怒られる。
いや別に金髪じゃなくない。
ありがとうございます。
それは高校生のあれでしょ、道徳の授業に見るやつでしょ。
そのためにはやっぱ、じゃあ皆さんが YouTube 見てくれて再生回数が増えないと、うん、まあ、次の案件がないわけ。
まあ再生回数もまあそうですけど、まあ実際お子さんに見てね、なんかどこが受けたのかとか、うん、なんか、そうそうそう、純選手がやった久しぶりおじさんは知り合いが2歳ぐらいの子に見せたら、ちょっとうちの子にはまだ早かったみたいって LINE が来ました、
うん、難しそうだよな、
まあ、言葉遊びってなるとね、結構まあダジャレっぽいところっていうのはやっぱある程度言葉が分かってないと、
だから親御さんの方がそっちにはまったりとかするし、
うんうんうん、そうだよね、どっちかっつうとそうだよな。だってあの歌のお兄さんもお姉さんも爽やかなお兄さんいっぱい多いもんね。
だからだんだんね、ほら、まあ、仮面ライダーとかもそうだけど、子供番組とかもああいうのも、まあ、まあ なんかね、この素のお兄さんがかっこいい、うん、素のお姉さんがかわいいから見るっていうのもまああるよね、
うん、あるっちゃあるけどね、まあ、でもメインは子供向けというか、うん、お子様向けだからね。だからそのツイッターでね、うん、秋山さんが昨日その写真アップしてたんですけど、はい、
あ、ステージのね、
そうステージメンバーの5人揃ってる写真があって見たんだけど、一番真ん中に立ってる萌子ちゃんが本当に小学生にしか見えない。
あんなに身長差あるんだな
萌子さん。いや、
そう、なんか秋山さんと一番端っこと真ん中で離れてたんだけど、間純選手挟んで、うん、けどめっちゃちっちゃく見えて、
言ったら純の方が私よりちっちゃいからね、
うん、あ、そう、ちょうど綺麗にだんだんにな
った同じ、うん、そうだね、
秋山さんのあの右サイドの
多分純選手の方が1センチぐらいちっちゃいんじゃないかな、1、2センチ。
小学あの引きの絵だったし、パッと見本当に小学生ぐらいにしか見えなくて、
小学生
萌子が148とか7とか150ないわけ。
衣装だったり髪型だったりも相まって、小学生感すごーってコメントして、
なんか前のさ鈴先のスーズみたいな感じだね。
もうその感じですよ ね、そのスーズも今年あいついくつか29とか
29って言ってて、
30になるの。
アーリーもそれぐらいでしょ確か。アーリーとスーズ一緒じゃなかったかな。
アーリーさんって、あ、そうなの、
そうさん付けなんだ
今。いや分からんから、
違うかな、だったはずだから、まあ、別にってなって、
アーリー分からんからさん付けって、絶対しんやさんより年下だから大丈夫よ。
いやいや、喋ったことないのにね。さ、
喋ったことないですか。
あ、そっか、そんなに関わりがない
だって、あの人って言ったけど、事務所の所属でも別に来ないし、まあまあ、
基本来ないからね。
忘年会も来たことないんじゃない、まあま
あ、忘年会あるんじゃないですか。ないのかな。
いや、ないんじゃないかな。
あ、ないのかな。
ないよ、
初詣も来ないから。
だから本当あの人だよね。
遠い人だ。
俺からしたらね、
ラムちゃんがあの沖縄チャンネルにアーリーが入ったみたいな話したら、はい、ラム、まあ、オリジナワでね、はい、言ったらラムちゃんが、いやいや、あの人オリジンなわけないじゃないですか、嘘つくなみたいな。
まあまあそうなるよ、わからん。
そう
なん
だ。そうそう、純選手のボケだと思ったっつって、
ね、あ、じゃあテレビでのアーリーしか見
たことないのか。そうそうそうそう、ヒープホップのアーリーがオリジンの人っていうのは知らなかったみたい。だからもう本当にテレビの人っていうあれだったじゃん。
うん、だからずっとそんな感じ。だって俺今その萌子さんも、だ年末の前言ったけどね、はい、習字で書いてもらったでしょ。
あれ、レイちゃんのウェディングショーっていう、
ね、あれで初めて喋ったぐらいで、で最近稽古場で稽古してたら、なんか 萌子さんからね、なんか年賀状が届いてたのこれ、はいはいはいはい、同じオリジンなのに、お勢宛てに、すごいよね、はい、律儀だな思ってファンになった。
ほう、うん、頑張って、じゃあ
ありがとうございます。20とか21ぐらいでしょ、
21かな、今年21かな、20歳になったばっかって
言ってたから。俺が23の時の子供だ。
いや産むな。
でもあの5人揃った写真見て、はい、うどんおばあちゃんと書いてたじゃないですか、
左側から、ね、
構成を。あの晩はその設定の、
あ、そう、でもコントというかね、
沖縄チャンネルのシリーズみたいなの作ればいいのになと思って。
あ、でも前からそんな話は一回してたんだけど、うん、まあなんか結局じゃあ誰が書くのとか、このコンスタントにかける設定だったり、うん、コンスタントにこの撮影をして編集してっていう、うん、なんていうの、1作品2作品で終わらないようにしないといけないねっていう、う
ん、なんていうのか、コントじゃなくてなんかそのくくりをみんな持ち帰って、なんかこんなのできそうだねみたいなので、もうパッてできそうなイメージありますけど、
ね、まあ、だから TikTok が今若干そう、ちょっとそんな感じにはなりつつあるよね。もともとマジムおばあと私でやってて、はい、でそれに萌子が今おばあの孫みたいな感じで、うん、でうどんちゃんじゃないや、純選手がおじいちゃんみたいな、うん、マジムおじいっつって、うん、みたいな感じでちょいちょいやったりはしてるではあるから、
なんかあの家族構成、
まあまあまあまあ分かるんだけど、
お母さんとお父さんと娘と妹とおばあちゃんっていう、もう各家族が一つ出来上がっちゃったぜみたいな。
そうそう、まあそうだね、
はい、
構成的にはそうだね、
メンバーだから、
うんうん、そうで、あのラムちゃんが実は先祖みたいな設定で、なんか
あれ神格化して
る。そうそうそう、なんかお盆とかでこのやり方でなんかこう教えて、最後あのラムちゃんが先祖として出てきてツッコミを入れてなんか終わるみたいな、やりたいねって言ったけど、まあそのね間のそのコンスタントにできるかとかっていうのを、
いやでも俺思ったのは、今普通に家族チャンネルって流行って、
はいはい、ありますよ、
家族の言った日常ですよ、うんうん、今日の晩ご飯はこんなのみんなで作りましたみたいなのやってるじゃないですか、うん、あれをその、まあ、作った家族の設定だけど、でまんま家族チャンネルみたいなことやればいいのになと思って、うん、なんか良さ、なんかダウンタウンの、ね、松本さんとかも前、はい、大阪の局のやつで松本家の休日とかで家族の設定でなんかロケ行ったりとか、なんかやったりする番組もあったし、それのパロディではないけど、
あ、じゃあもうぜひ作ってみてもいいんじゃないの、
これはいいんじゃないですか、そのメンバーでの家族チャンネル、
それだったらそうだな、
楽しそうだけどな、
なんか聞いてるか、
そう
聞いてますよ、違う、ま、なんかマジで分かんない、この CM 流していいのかなっていう CM があったから、あ、どうやったら全文が見えるのかなと思ったんだけど全然見えないから今パソコンと格闘してました。
いや、まあでもありっちゃありだろうな、
ありっちゃありですよね、うん、本当に
それこそ家族チャンネルとかになると案件とか来やすいらしいんで、
うん、子供のね、
商品とか、ね、うん、子供と一緒にと
か、ものすごい真面目に考えてくれてる
じゃん、ブワーって思ったんで、
早くツリンチューブ編集したい、
ツリンチューブは編集がまずできてんから撮影も行けてなくて、そばショーに会っていない、
早く逮捕されれ、
YouTube
持ってるだろ、 YouTube
明日、 YouTube はまずショートを上げていこうってなった、
うんうん、もうみんな頑張れ、
蚊帳の外
はい、一回ちょっと早いけどね、
一旦、はい、ね、CM 行きまして、またメールツイキャストを紹介していきたいと思います。メールもお待ちしております。メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラテと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ヤンビーです。
小浜子です。
2月26日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結が19時から開催されます。
私出ないけどね。
チケットは2000円、詳しくはホームページまたは SNS をチェック。せーの、みんな遊びに来てね。いや、なんか違うこと言ってなかった？
ミンティア余りがちだよね。
いや、関係ないな。
はい、2月3日木曜日17時今20分に、なりました。木曜日にチャンプやっております。
言葉で合わせた
んですよ。ありがとうございます。
あ、はい、秋山ひとみです。よろしくお願いします。はいはいはい、毎回 CM ごとに言ってた、ね、待って、ツイキャス紹介させて。
あのね、
え、ちょっとあれ
無視
はい、何
なんだよ。
あ、俺なんだし、
待ったのに。
オリジンチャンプルを聞いててさ、一つ気づいたことがあってさ、
はい、他の曜日の
他の曜日と、
はいはいはい、
あの木曜日のオリジンチャンプル、音楽がまず流れるさ、はい、オープニング、
はい、
ニコキンチオから始まって、タンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンとメロディーやって、タンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンで始まるでしょ。他のチームこうじゃないよ。
何？
もっと長い
オープニングが。
オープニング、
いやそれはないよ。
本当俺聞いてて分かるもん。だからタンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン、
まだ喋んの？そしたん
タンタンタンタンタンとこんぐらいだよ。だから木曜日って早いんだなって思った、
はい、違う、早いんじゃない、うちらが合ってるよ絶対に。
もともとはね、
だって8年間これでやってるんだよ。
そう、
いやそうだよ。だから俺たちは俺たちのこれでいいんだけど、他のチームは俺なんかだけでここで始めてる。他のチームはもっと聞かせてるもんだって。
志田さん、ん、経験値の差ですわ。
経験値の差なの？あ、そうなの？
準備の差ですわ。
そう、ミキサーやってる人が、マイクよし、音流した、マイクこれ1番と、あ、5番3番ねとか
っていうの、ほら多分きっとさ、何話すみたいなのを話してるわけさ、音楽中に。
あ、そうなの？そういうこと
なの？うちらギリギリまで携帯触って、はい、もう始めるよ、あ、行くよで、マイクあげる。もう
ベテランみたいな。
あ、いやだからそういう違いがあってさ、まあ面白いではあるよ。
はい、ツイキャス紹介していい？
どうぞ。
はい、はい、劇団大勢の頭と狐と広瀬、
広瀬、
そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、いい正月デイビルボディービル、純選手みたいに雨の午後まったりしている芝居太郎博士でありますと。
芝居太郎く
ん、なんか雨降ったりやんだりだね。
ちょっとやめました
け
ど、うっちーさん毎度
毎度
毎度、
芝居太郎博士さん、頭昨日某ミラクルシティ講座見たよ、
ありがとうございます。
いい味出すな、あらかきはよ、
はい、ショイ、Thanks。
あんつばさん、こんにちは、今日もベンビーさんラジオお休みと。なんかラジオ版、なんか番組中にお腹痛いっつってから、
はい、
なんか消えたとい う, なんか SNS で見かけましたが、大丈夫ですか、ちょっと心配だけど、あんつばさん、萌子とアーリーは小学生と中学生かと思ったと、うん、もう扱いはもうそんな感じですね。はい、芝居寺川さん、ミラクルシティ小座はオリジンからベンさんとラムちゃんと頭だけなのは不満だと。ありがとうございますね。またね、次回がありましたら、たけしさん、こんにちは、ちょっと遅れました、
はい、
と、
遅れましたと、
旧具志川市の俺さん、あれ、荒垣さんがいる、
いるいる、
ともきくん元気、
元気、
シアさん、話が長いというのが2つ、
言うな言うな言うな言うな、そんなこと言ったら俺本当何も喋れんくなるから、言うな言うな言うな。
2つ来ております
、これ何が、俺と博士が言うな言うな言うな、
芝居太郎博士さんと俺さんですね、
博士と俺、言うな言うな言うな、
なんで 俺はなんかあれなんだろう。はい、脇山さん、お風呂入ってこうねと、入ってらっしゃい、
いってらっしゃい、
あれなんか
なんかクマさんがね、
今日はあるのか、
クマさんがなんか、そうそう、先週ね、
はいはい、
ちょうどクマさんのね、
うん、
奥様から最速の、はい、最速のメールが入ってたんですよね、
確かに、はいはいはい、今日はあるかなっつってね、
今日あるかなっつって、うん、私たちは受け身なので、
そうそうそう、
あの熊さん待ちですということは伝えておきます。
熊さんが万全になってからっていう話はね、
もしかしたらお家で殺されたかもしれない。
なんでやんないのよっ
つって、やんないのよっ
つって、秋山さんもう大変なのよみたいな、
これが成功しなかったらあんた離婚だからねまで言われてるかもしれない。
そんなの背負わせてるの、
マッチングチャンプルの話か、
マッチングチャンプル、
そうそうそう、で
何どうした、
さっき他の曜日のオリジンチャンプル聞いてって言ったじゃないですか、はい、火曜日のやつを、まあ、ちょっと遅れて聞いてたら、うん、ちょうどあの深夜さんのメール読んでるところだったんですけど、確かに火曜オリジンチャンプル深夜さんのメール読んですぐ捨てるな。
そんなに、
あの、ね、火曜日のメンバーは、ね、あの長いからさ、はい、メンバー自体大勢の2人しかないから、はい、ありがとうございますはいみたいな、
なんか言ったら深夜さんのメールも意味わかんないわけよ、
なんか、だって意味わからないよ、送った方が面白い
から、なんかミーカーはなんとかのままでいてねみたいな、嵐のままでいてねとか、ジャニーズ好きのままでいてねとか、なんか、
あの話の振りがあったね、
そうだから午前、その前半の話のなんかやつで、うん、直高は何々のままでいてねみたいな感じだわけ、
はい、
でなんか、はあ、また意味わかんないこと言ってますね、はい次のメールです。
結構早いの、結構早いの、
もう送らんけと思って。
まあそうか、
何の話も広がってないやしと、
火曜日でどこまでその嵐好きがね話されてるか分からんけど、
そっ
から
たまたまそうだ、
広がりそうだけど、
プラスあっちは火曜日はあのコーナーが多いのよ、
まあそうね、あの
何の日でしょうとかさ、
旧暦の何の日とか、
エンジェルタロットとかさ、あのコント番組みたいな、
ラジオコントやったりとかね。
そうそう、だからテーマにあんまり入らないのよ。テーマはあるけど、だからそこにのこの会話を入れるのは至難の業ではある。メールを、
ね、テーマに沿ったメール
じゃないとなかなか使われない、はいはいはい、結構捨てられるかもしれない。
じゃあ先輩が送ってきてくれたから読んだけどぐらいの感じだったの、
うん、
あ
ん
ま感じ。
そう、なんか別に、そうそう、しかもなんかそんな本当に、あ、しんやさんだ、ありがとうございますのテンションでもない、うん、あ、多分これしんやさんっすね
あ、でもな、これはな、ちょっと今他のメンバーが聞いてるかもわからんけど、伝えたいのは忖度しなくてほしくて俺単純に好きで聞いてるの今、はい、でただ参加したいなと思って
すごいなんか入団半年ぐらいの子みたいだね
本当にリスナーだ。
そうそう、リスナーとして一応ね、この今年入ってからやってるんだけど、はい、まあ、面白いなと参加するの。おうおう、そしたら昨日の水曜日を、はい、ちょっと忖度が入りよったわけよ。
深夜さんのだから読んどきましょうかと。じゃ
あ、いや、あの選手も送ってて、俺ってのは分かってんだけど、
はいはいはいはい、
まあ、ありがとうございます、うわ、嬉しいですね。
ああ、頭から、あ、わざわざすいません、ありがとうございます。
聞いてて、俺、そのままあっちの大喜利にも参加したのよ。
はい、ああ、はいはい、やってますね。
大喜利コーナーやってんのよ。
あ、
で、昨日なんか、ね、そうそう、あの節分の鬼がね、あのウォーミングアップ、それだとどんなウォーミングみたいなのがあって、うん、俺、一応参加してメールで送ったのよ。
はいはいはいはい、
で、最後、発表って時に、あのリクエストの2人が、あの著名だっけ、はい、著名がリクエスト、はいはい、山口に、うん、あのじゃあ今日の MVP お願いしますって言って、うん、ダランって言って、著名がパリンパリンパリンバリア返しってリエさんにお願いしますって言ったのよ、
はい、リエさんが発表
答えたくない
と、はいはいはいはい、
でそのリエが選んでる間に、うん、でもやっぱ今日 MVP あれでしょ、あの方でしょって振ってる時にリーエが全然違う人のこと言ったのよ。
はいはいはい
MVP なんとかです、
本当にちゃんと選んだんだ、
そうそうそう、
リエさんは、はいはいはいはい、
で俺の推測だけど、もしくはそこにあの忖度がねあったとしたら、要はマングースさんも
リクエスト2人は、そうそう、いやもう大勢の頭が送ってくれたんだから、
そうそうそう、だとしたら違うよと。それ
は
別に、
先週はメールもくれて、今週は大喜利にも参加してくれてっていう
ってなってたらちょっと嫌だなっていうのは、
いやいやな、なんで大阪弁だったんだ、
いや別にあれなんだけどねだから忖度はなしで聞いてるよと。
俺も送ってみようかな。
いや、おお、
MVP 取れるから、
まだあのヘッドホンしてない、ヘッドホンしてないおじさんが一人であ
これはランノンが、しかもこういうコーナーっぽいんじゃないしか、8年やらない
けど、こんなしっとりとした曲が流れるんですか、うん、木曜オリジンチャップルで
金曜日のあれだ、あのリップの時のカルタの音楽だ私はリップサービス時代のオリジアワーのもうヘビーリスナーだから、それ
何年前のこれ、
はい、
なんかすごい急にバタバタし始めました。
何か始まるみたいですよ、皆さん、
何か始まるみたいですよ一体何が始まるんでしょうか、
追い出されてますよ。すげえ大掛かりじゃない、
大掛かりで始まりますよ。
お待たせいたしました2週ぶりですから、
2週ぶり、
そうですね、
木曜日、はい、マッチングチャンプルのコーナーでございます
本日のお相手は、恋愛研究家、私荒垣信也と、
恋愛心理学専門家ともきと、
絶対死ぬ、
どうぞ、
依頼者の秋山ひとみでございますさあ、今回はね、さらに、マッチング界の、はい、大御所の方にこの後進行はお任せしていきたいと思います、こちらの方です、どうぞよろしくお願いいたします。
2月
もう2月
ちました、ね、恋の季節2月、バレンタインもあるし、
ママチョコレートもありますしね、はいはい、
あの秋山さんにちょっと確認したいんですけど、うん、はい、もう結構結婚はされました？してない、
まだ、してない、
まだなん
ね、遅い、
いやいや、1ヶ月で結婚しないでしょ、
遅い、今このもうね、あのインターネット時代、はい、5G 時代に、
あ、そうだ、スピードが命と言われてる時代
に、ね、何をやっているのかということでですね、はい、マッチングアプリについて調べてまいりました、
はい、
おすごい、資料が、
はい、資料がりま、
しかもね、
隣の人に渡してね、
熱い
ちゃんと両手で受け取るんだよ。
そうですね。これじゃあちょっとあの私病み上がりなのもありますので、はい、じゃあ基本ちょっとあのともきさんに、
はい、
ちょっと読んでってもらっていいですか。
はい、
読みながら少し、はい、あのこのテキストの部分読みながら、
はい、
みんなで考えてみましょう。
はい、それでは、いただいた資料を読んでいきたいと思います。恋活婚活を学べるマッチングアプリ特化サイト、マッチングアプリ大学を参考にマッチングアプリのことを学んでみましょう、うんうん、マッチングアプリ大学ではたくさんの候補からアプリを選ぶのが面倒という方に向けて、150以上のマッチングアプリを実際に使ってみた結果からおすすめを紹介していきますと。
じゃあもう確実にベスト3が届く
そうです、ね、そうです。で、ちょっと、この アプリ大学見てみたんですけど、はい、マッチングアプリというか大まかに4種類ジャンルがありますと。
ちょっといいですか、はい、お城さん、はい、マッチングアプリ大学なんですけど、人の恋愛経験的にはまだマッチングアプリ小学生ぐらいの。
そうですね。で、今日もう即入学
して、うん、今日入学説明会ですね。
入学説明会です。
なるほど、はい、
はい、一つは、うん、まあ、最初に除外するものでいうと、まあ、出会い系とかを目的としたもの、これも全く対象外だし危険もありますし、うん、ね、そもそもここでは含んでいません、うん、
はい、
でそれ以外の目的でいうと、うん、婚活をまあ主な目的としてますよっていうタイプの人、うん、
はいはいはい、
で恋愛、結婚はまだちょっと早いんだけど恋愛を目的としていますよっていう、う
ん、あ、また別なんだ、
タイプの人、はい、で恋愛よりももうちょっとライトな、まあ、まずはお友達が欲しいとか、まあ、デートとかちょっと遊びに行こうみたいな感じのを目的としている人の3パターンあって、まあ、それによってこのアプリも変わってきますと。はい、で、トモキさんもいきなりこの過去1番なんですけれども、はい、どうぞ、
いきます。プロが選んだおすすめ有料マッチングアプリランキングということ
で、
はい、
もういきなり結論ですね。
そうですね、自分が知りたいのはこれですね、
はい、
はい、
こちらはまずマッチングアプリおすすめの大手アプリ3、うん、上から3つ、はい、迷うなら王道のペアーズ、ペアーズさん、
聞くね、よくね、ツイッターとかで広告で流れてくるよ、
流れてきますけど。さあ続いて、20代の恋人探しに with
with
ちょっと with you の with ですね、英語の、はい、まずは友達から始めたい人にタップル、
タップル、あれタップルって聞いたことある、
こちらも今ね、うん、広告 SNS 広告なんかにもいっぱい出てきますね、
タップル、
そうですね、うん、でマッチングアプリで、うん、出会う流れ、
流れ、
はいはいはい、これステップ4ありますね、
はいはい、
まずステップ1、はい、プロフィールを見る、
あ、お相手、はいはい
はい、お相手のね、うん、ステップ2、うん、気に入った相手にいいねを送る、
はいはいはいはい、
でステップ3、この相手から返事があればマッチングが成立と、
はいはいはいはい、
でステップ4、2人でメッセージのやり取りを行い実際に会う約束をする、これがマッチングアプリで出会う流れでございます。
めっちゃシンプルに早いな。
そう、もう4つだけなんですよ。いいの、簡単4ステップ、
あの人が使いそうだな
。サイトにもよるんでしょうけど、はい、まあ、その段階でですね、もちろん匿名性はあるんですけど、例えば電話番号を使って登録するとか、そのある程度この自分の身分をまあちゃんと、うんうん、このサイトの方には例えば住所とか氏名とかを登録するとかっていう感じで、ある程度身分をきちっと保証するわけですね、はい、その代わりマッチングする方法はそんなに手が込まずに、
はい、基本がこの
できるっていうことですね、
この4ステップで、
はい、
気になった相手にいいね送って返事があったらマッチングして2人でそのチャットを ね深めていって、そこで会う約束をすると。
そうです。で先ほど言った3つのパターンがありますので、はいはいはいはい、2枚目に進みましょうか。ちょっとこれも読んでってもらっていいですか、
はいはい、まずは自分が出会えるマッチングアプリの選び方から、
はい
はいはい、ですね、
どれが、ね、ヒートに適してるか、
そう、まずはしっかり婚活タイプの結婚を前提にしたい人、
ね、決まりだろこれで、
結婚願望があるのならば真剣交際を前提としてマッチングアプリが向いていますと、はい、平均的な恋愛から結婚までの期間は3年から4年と言われています、うんうん、一方で婚活をしている人の婚約までの期間は平均1年と言われています、婚活向きのマッチングアプリであれば結婚願望の強い人が多く利用しているので、うん、プロフィールには結婚観というものも載っているのです、より真剣に活動している人とだけ出会うことができるということでございます、う
ん、沖縄のお父さんからしたらこれだな、
いやお父様だったんだそんな年齢じゃないでしょ、
ね、まあ、その、まあ、しっかり婚活を、うん、前提とした方への、おすすめのアプリですかね、うん、こちらは3つ、はいはい、こちらもあります、まずはマッチ、
マッチ
という名前ですね、
初めて聞いた、
ブライダルネット、
ブライダルネット、
ゼクシー縁結び、
ゼクシーがやってるんだ、
はい、アプリがあります。あ
れさっきのベスト3入ってこないな、
だからね、また別なんですね、
ここはまた婚活ですからね、でここでのポイント、はい、見てほしいんですけど、まあ、年齢層が、はい、まあ、ちょっと高めかな、
はい、
という、で一番のポイントはですね、 あのマッチングアプリは基本的には女性は無料です、
はいはいはいはい、
だけどこのマッチとゼクシー縁結びは女性も、うん、あの月額の料金があります。
普通にあの婚活のイベントに参加するようなのと同じですよね、
うん、そうですね、はい、であのまあ、大まかな傾向としては女性も男性もあんまり料金とかが変わらない方がより真面目に取り組んでるっていう、はい、あの考え方とも取れるので、
はい
はい、まあ、より安心なんじゃないかなと思います、ね、
真剣な方しか本当にいな い, い
う、そうだよね、
だ下手に無料だとね、なんかちょっと怖い茶化す感じで入ってくる人とかもいるかもしれないけど、
うんうんうん、
やってみようぜぐらいのノリで、
そうそう、俺も多分お金払った方がいいかなと思うな。
じゃあシアさん払ってもらっていいですか。
この3つはだからすごい それこそしっかりこう結婚を前提にした婚活をされてる方におすすめの、うん、3つのアプリと、
月額4490円とか4300円とか、そう安くはないですよね。だからまあだらだらと例えば1年2年やるというよりは、じゃあ3ヶ月登録してみましょうかみたいな気持ちとか
の
方がいいのかもしれませんね。はい、次のページです。
さあ続いてのですね、3つ2つ目かな、大きく分けられる、ちゃんと恋活、
はいはい、
恋愛がしたい人向けな、その、お見合いとかそういうもう会ってすぐ結婚とかじゃなくて、うんうん、一旦まずちゃんと恋愛をした上で結婚をっていう人とかがいいのかな。恋人を作ってじっくり交際して 2,3 年後に結婚できればいいなと考えているならば、恋愛向きのマッチングアプリがおすすめです。婚活アプリは30代が中心ですが、こちらの恋活アプリは20代が中心です。休日を一緒に過ごせる恋人が欲しい人や、独り身は寂しいなと感じている人に向いているアプリを選んでいます。
この一文、この一文気になったな。一人
今まさにね、今まさに秋山ひとみさん、依頼者の
秋山ひ
とみさんに
依頼者
確かに抜群に当てはまるので、利用者が多いのもこちらのアプリになるので、初めてのマッチングアプリにもおすすめです。
あ、なるほどね、はいはいはい。
さあ、こちらのですね、多いマッチングアプリ3選ですね、うん、まずは先ほども出ましたペアーズ、
ペアーズ、
はいはい、そしてこちらも先ほど出ましたウィズ、
ウィズ、
そしてもう一つはマリッシュというまた、
マリッシュ、
別のアプリが出てきましたけど、
マリッシュすごいな、この年齢層
だからね。
そうですね、だからこちらも
ちょっと高齢者って言ったらあれだけど、上の方の恋愛
もあるかもね。そうだね、
35歳から60歳までで、いろいろ見てるとやっぱアプリ名がもうこのなんか目的とかのちょっと意思表示も兼ねてるなと思って、
ね、
さっきちょっと戻るんですけど、はい、例えばアプリ名でブライダルネットとか、はい、ゼクシー縁結びっていうのは、まあ、やっぱり結婚とかを考える、
う
ん、
そうだね、
でマリッシュとかもなんとなくこのマリッジとかをこうイメージさせるんで、まあ恋愛とはいえちょっとそういう、
まあ、もう少し、まあ、恋愛も するけどもうちょっと先見据える感じかな、
真剣なお付き合いも考えてますみたいなのをイメージしてるんじゃないかなと思いますね、
うん、もうウィズなんて対象外ですからね、
うんうん、
18歳から29歳だから
主にですからね、
主にです、
主に
ちょっとぐらいサバ読んでもいいさ、
いや 10もサバ読まないといけないよ
でやっぱりこの、トエペアーズとかがまあやはり一番人気、
うん、
でまああのやっぱり婚活もありますけど、まずは恋愛したいっていう人が多いっていう傾向が見えますね。
違いがあるんだね。
次のページに行きましょう、
はい、さあ続いてはですね、ゆる恋活という、ね、
恋
名前ですけど、たくさんの異性と出会いたい、会いたい、会いたい、うん、お会いしたい、メッセージを挨拶程度にして、まずは会ってみたい、知らない人とたくさん会うのは好きだとい う、数会いたい派に向いているマッチングアプリを、
そんな派閥あるの、
はい、教えますということで、
まあ、会ってね、その人とね、人となりをいっぱい見たい、
人だからやっぱこのメッセージ上では分からないの、うん、会って実際っていう方もいらっしゃいますからね、
うん、まあ、飲み友達が欲しいとか、はい、そういうあれなんだろうね、まあまあ、
ですかね、
うん、
そこからその中で仲良くなっていくうちに恋愛とかに発展してたらいいなという、うん、すぐ会いたいならば会える相手を探す機能がついたアプリを利用するのが早いですと、
はい、
例えばダインというアプリがありますけども、うん、こちらマッチングするとそのまま食事に行くスケジュール調整がスタートする、機能がついてる、
すげえ
早っ。
でタップルに関しては今日明日お出かけする相手を探す機能がついてます、今日暇ですかぐらいの、明日暇ですかぐらいのもうスピード感がある、
すごいね。だってダインに関してはさ、はい、もう自分の二の足を先に進めてくれるんでしょ、
そう、まあ、そういうことだよね、
めっちゃいいの、
今度会いましょう、分かりました、じゃあスケジュール確認しておきます、じゃあまた連絡しますがもうない、
ないんだよね、
会いましょうか、あ、もうマッチングした瞬間にで、まあ、ここのゆる恋活にぴったりのそのアプリが今出ました、ダイン、
はい、
そしてタップル、
タ
で、クロスミーという、ね、アプリ、もう一つイブイブ4つのアプリを今回はご紹介されているということでございますけど、うん、
ですね。で、やっぱりさっき言ったみたいに名前がそのアプリ目的を表しているので、うん、はい、こっちはもうすごいライトな感じ、はい、
そうですね、
がしますよね。で、このやっぱマッチングアプリとかを使う中でですね、まあ、不安がある人とかをの意見とかを調べていたときにですね、やっぱりこの出会い系みたいなのとかで危険なんじゃないかみたいなのがどうしてもあるっていうことでした。で、そことの見極め方としてやっぱ基本的にこれは避けた方がいいっていうのは男性も女性も無料のアプリはやめましょうと、まあ、で逆に言うときちっとこの会社名があったりとか国内のサイトだったりとか月額料金を取っているところはある程度運営とかもしっかりしていたり、まあ、責任を持ってくれると、まあまあ、必ずではないんでしょうけど、はい、ということなので今紹介したアプリは、まあ、女性無料のところもありますが基本的には男性は必ず有料になっているので、まあ、ある程度真剣な方が多いのではないかという。
そうですね。
ダインなんて男女ともに6,500円だよ月。
多分一番高いんじゃないです
か。そうだね。
ただあれだな、このゆる恋活のアプリは全部年齢層はじかれちゃった。
まあまあゆるって言ってまだが20代の方とかは、
そんな暇はないぞと。
いっぱいあるのが、はい、飲み会とか。
まあ人の目をね、はい、人を見る目を養うっていう意味でも、まあ20代向けというか感じかなっていう。
は
い、
で逆にだから若い方で本気でちょっと出会いとかをっていうのはこういうのが年齢層がね同じぐらいの人でちゃんと月額料金があるところがいいんじゃないかという紹介でございました
けど。うん、すごいすごいこの後
この
後この後やばい。
はい、次の、はい、
なんでさ、ヒートのまずどれが一番気になったか聞きたい。
まあまあ、ね、大丈夫、ね、終わるこれ時間内に今日。
まあですね、一旦
これ1ヶ月かけてやるさ、
まずそうですね、じゃ
あ CM に、であれば、はい、まずはですね、いろいろあるマッチングアプリの、特徴とか、はい、でこうやって選んだらいいよっていう勧めを皆様にお伝えしましたけども、一度 CM 挟んで、CM の後はですね、実際にマッチングアプリの自己紹介文を考えようというですね、実践的な
践、
パートに入ってまいりたいと思います。
番組変わってるよ。
それでは一旦 CM でございます。
おかしいね。
ヤンビーです。
小浜子です。
2月26日土曜日オリジンお笑いライブ起承転結が19時から開催されます。
私出ないけどね。
チケットは2,000円。詳しくはホームページまたは SNS をチェック。せーの、
みんな遊びに来てね。
いや、なんか違うこと言ってなかった。
ミンティア余りがちだよね。
いや関係ないな。
2月3日木曜日17時43分になっております。
一人してるば
木曜マッチングチャンプルーのお時間でございます。
BGM に合わせるんじゃないよ。
さあ、前半パートはですね、おすすめのマッチングアプリの選び方など特徴を、ね、見ていきましたけども、ここからは、内容の方に入っていきたいと思います。マッチングアプリの自己紹介文を考えようと、いうことでございます。先ほど3つの大きな特徴があるそれぞれ、まあ、なんていうんですかね、住み分けがあると、
はい、
婚活をがっつりしたい人向け、うん、まずは恋愛をしたい人向け、はい、まずはデートとかゆるく人とお会いしたい人の向けの、この3つのまたポイントに分けて自己紹介文を、考えていきましょうということでございます。はい、まずは婚活向けのプロフィールのポイントでございます。
婚活向けをね、
はい、まず絵文字顔文字は最小限にと、まあ、こちらはもちろん大人のというかもしっかりまずは
まあキャピキャピしないみたいな、ね、
絵文字顔文字じゃなくても文字で言葉でちゃんと本気度を、ね、伝えた方がいい。
結婚を考えてます、こういう、
はい、
これ分かります
と広げてるような、
シュリノスケがよくやるスペシャルテンターの、
オアターの本当は顔文字ですけど、
ね、パカって開いてるやつだとちょっとこの人は大丈夫なのかってやっぱり思いますよね。
でも結婚を考えてます丸だったらちょっと重く感じる。
いやでも本当に考えてる人が、例えばそのプロフィールを載せてる人を見たときに、この人は本当に真剣に考えてるのだろうかって、まあ、その文から読み取れます、読み取れないでしょ、
まあ、しかも30いくつとかでね、
そう30代
でこのあれか、やった、ね、いや全員で手挙げるんじゃないよ
よろしくねっていう、
びっくりマンドぐらいがいいんじゃないか、結婚考えてます
すごいし、まあ、でもほら進めて、はい、はい、まあ、いろいろあるから、はい、はい、
でまた結婚への真剣度、うん、誠実さをアピール、はい、だからもうこれはだからそういうね、そのわーっておちゃらけた感じではやっぱ出ないですからね、はい、はい、もう一つは1年以内に結婚したい、うん、子供が早く欲しいなど必死な感じとか、うん、重くなりすぎるのは NG
ね、
これは NG、
びっくりした、これを書いたらいいっていうのかと思った、
これは分かる気がする、
私は1年以内に結婚したいんです子供も2人は欲しいんですけど年齢的に急がないととかみたいな、もうそういうなんていうのかな、
確かに怖い、
必死感が出ると
怖い
ちょっと、ね、プレッシャーでございます、
は
い、
うん、ってもなるでしょうし、ね、それも出さない感じの婚活向けのプロフィールは大事、この3つのポイントがありますね、ぜひこちらも考えた上で、はい、さあ続いて恋活向けのプロフィールのポイントです、はい、こちらは適度に絵文字、うん、顔文字を使って親しみやすさを出した方がいいという、
あ、はい、逆に、まあ、婚活じゃなくてね、
はい、恋活向けなので、はい、そしてデートで行きたいところなどを具体的にも書いておくと、やっぱ一番のね、デートどこ行きますでリサーチをするのは男の仕事ではないですけど、とかなんかその会った日にちょっとどこ行こうか、ちょっと待ってこの辺で空いてるとこ、もうそのもたもたしてる時間ももったいないじゃないですか、
まあ、なんかアウトドアかインドアかでもまた変わってくるから ね、
でなんか事前に書いてた方が、俺もここ気になってたんだ、この人も行ってみたいんだ、ちょっとマッチングできるかなで、いいねも送りやすいしとかも
あ、まあ、確かに、あ、俺も行きたいから一緒に行こうとは言いやすいかも、
言いやすいし、
うん、でも具体的に書きすぎてこいついっぱいいろんな人と会ってやってんなって思ったら嫌じゃない、
まあ、それはこのバランスというか、私はこういうところに
ドライブ、ヤンバルに行きたいなとか、なんかね、海に行きたいとか、まあ山に行きたいとか、
そう、さっきあったインドアアウトドアっていうのもそれで、私はアウトドア派なのでドライブとか自然が多いところに行きたいですみたいなことを具体的に、あ、これが好きで具体的にじゃあドライブとか行きたいんだなって分かりやすいです、はい、そういう感じでございます。そして友達関係ではなく、うん、恋人が欲しいことをアピール、
恋人が欲しい、
だ結局それでね、マッチングしたとしてもその後友達になったら、
まあ、温度差はある、うん、あれかもね、
だちゃんと恋人と、
難しい、ね、
だ同じ趣味ではないけど、行きたいところも共有できる恋人を探してますってアピールらしく、
何、私寂しいなとか、
逆に裏読みというか、まあ、あの、はい、ここから読み取れるのは、つまり恋人なる気もないのにしょっちゅう会って会う、要はあんまりライトに2度3度4度があるわけではないっていうことですよね、うんうんうん、きっと1回2回ぐらいお出かけして、あの恋人になるかなと思ったら次だけど、そうじゃなかったら別に、ああ、まあまあまあ、友達募集ではないのでっていうことですよね、うん、
私の助手席空いてますよぐらい入れたらいいのか、
その期間がまたダラダラ続くよりはっていう感じにですか、ね、
全然さっきから新谷さんが言ってることがまた外れすぎて何も返せないんだよな、ま
あ、こちらが恋活向けアプリのおすすめのプロフィールのポイント3つですね、うん、はい、さあそして最後はですね、デート向けのポイントでございます、うん、こちらはもう行きたいお店をもう具体的に書くと、
さっきは、
はい、デートで行きたいところだから、あのボーリング行きたいとか、うん、自然が好きだから海に行きたい、山に行きたい、はい、どこ、まあ、いっぱいあるじゃないですか、はい、もうここはお店ピンポイントで、私くも字の、あの炭焼きの串焼き屋さんがあるんですけどあっち行きたいですよみたいな、もうめちゃくちゃもうピンポイントにとか、
はいはい、誘いやすくするみたいな、
ね、ここ行きたい、ここ私行きつけでおすすめですよみたいな、
一緒に行きませんみたいな、アメク店に13時から行きたい、はい、それぐらい言われた方が
予約じゃん、
俺もその日空いてるって、
そうそうそう、
それぐらいだからデートに向いてるアプリでは具体的に、
まあ、でも本当にでもこれをかける子がこのあれに向いてるよね、
そうそう、
本当にね、
だそのテンションでその恋活向けのところには行けないじゃないですか、したら真剣な人たちからしたら見たら、いやいやそうじゃないよってなるから、でもう一つのポイントは元気いっぱいでもう誘いやすい雰囲気を出すと、だからもうその行きたいところを具体的に書く、
書いて、
う
ん、
これ解禁だじゃん、
ここでは全然あの、はい、両手あげる
ガナベ行きたい、ガナ
ベに9時から行きたい、
ガナベ安くてカラオケも無料なんだよ、行きたい、
絶対宣伝してる人だと思われる、
はい、本当だよね、お店の告知みたい
な、でもまあそんぐらいがいいんだね、
そうデート向けのやつはライトな感じの、ね、方向けなので、それぐらいライトでもいいかなと、
面白
い、この2つのポイントでございますさあそれぞれの、特徴のね、あのアプリでのプロフィールのポイントを紹介していきましたが、実際にですね、このプロフィールの書き方とか例文、はい、まあ、これは女性版になりますけども、はい、の例文をちょっと即興でね、プロフィールを読み上げて でいきましょうか。
この後はいや、このまあ3枚あるんですけど、はい、それぞれの、はい、あこのマッチングアプリ大学が考えてくれた、はい、あの婚活向きもしくは恋活向き、デート相手向きのテンプレみたいなのがあるので、はい、ちょっとまあ穴埋めしながら、はいはい、どれか一つとかを例えば秋山さんに読んでもらいましょうということですよ。
そうだね、そうだね、秋山さん恋婚活向きの自己紹介テンプレがまあ一番いいんじゃないですか。一番なんかこの今3つある特徴の中では、
そう、ね、
はい、ぴったりかなと。
そうですね、ちょっとまあざっと読んでみてこの、はい、あのま、穴埋めになってるところ、
まあ、丸とか三角になってるところを、
はい、ご自身の、
そうですね、
一番ここがでもあれじゃないですか、ま、初めましてプロフィールご覧いただきありがとうございます、うんうん、沖縄で、
あ、ちょっと待って待って待って、はい、もっとあの全然伝わんない。
そう、今ちょっと半笑いでも言ってるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
そうそう、
真剣味が伝わらないですよ。
そうなんですよ、
そうそう、
はい、全然このテンションで、はい、来た人と、あ、この人と将来一緒になれるかって考えますかという。
納得してないでしょ、だって
この人は真剣に本当に考えてるのかなってやっぱなるじゃないですか。
そうそう、
真剣に考えてる方たちがいっぱいいる、う
ん、とか男性ってのはお疲れ様って言った時の声でさ、お家に帰りたくなるんで。
帰れ早く、じゃあ帰れ、じゃあ
どうしよう、ちょっと乗りにくいよ。うまくなくてもいいけど、やっぱ真剣には読んでほしいので、
ちょっとこ
の、じゃあまずは、ああ、まあ、もう即興でいいので婚活編で行ってみましょう、
はい、どうぞ、
頑張って頑張って、
グッとグッと笑いをこらえて、
役者10年間で一番恥ずかしい、これ
5分ぐらいなんて残り、
はい、はじめまして、プロフィールご覧いただきありがとうございます。沖縄で、もう飲食の仕事、サービス業の仕事をしています。職場で出会いがないので素敵な出会いがあればいいなと思って始めてみました。趣味について、趣味はダイビングです。休みの日はよく、海でドライブをして過ごしています。恋人ができたら一緒にドライブをしてみたいです。私の性格について、友達からはよく真面目な性格だと言われます。自分では
真面目かどうか、
そんなことはないと思うので、
うん、相手はどんな性格
誠実な方だと嬉しいです。真剣に結婚を考えられるお相手を探しています。将来楽しくて明るい家庭を築くのが夢です。少しでも興味を持ってもらえたらいいねしてください。まずはいろいろお話ししてみたいです。よろしくお願いします。
お願いします。
なるほど、
やった
すごいね、
やった
なんか、うん、涙出てきた。
伝わったな、
いじめてるわけじゃないんだから。
10年間役者してて一番恥ずかしい、これが
伝わるな、
伝わったな、
涙出てきた。
なんか埼玉の両親に聞かしたい今の音源、
すごい、もうなんか心が拒否してる。
すごくいいな。
ちょっとせっかくなので、うん、3番目のライトのやつ、デート探し、
うん、あ、元気なやつ、
ね、元気の元気の、ここはもうあの冗談でも何でもいいので、もう元気な感じでお願いします。どうぞ、
はい、あ、いいね、音楽もね、
はじめまして、沖縄に住んでる秋山です。なかなか出会いもなく、友達と休みも合わないので、お出かけできる相手を探しています。最近気になっているスポットはヤンバル、チャタン、北中城などなどです。休みは平日が多いので、一緒にお食事行ったりお出かけできる方はぜひいいねください。
ぜひいいねください。
はい。
なるほどね、なるほど、
やはり先ほどとはね、やっぱちょっとね、違う、明るい感じの、うん、
明るい感じ、
は
い、
これは読みやすい、
はい、誘いやすい、
うん、これは読みやすい。
でもどっちかって言うと一発目の方がなんかしっとりとしていいの、
まあ、もう年齢、
あんな人を見たことないもん、
まあ、まあだから真剣に考えてるんじゃないかっていう気持ち。
あと2分ぐらいしかないですけど、はい、まあ、というわけでマッチングアプリ大学の内容でした、はい、あの最後にですね、
何、何、
最後に、
はい、あの秋山さんに一つプレゼントがありまして、
本当にあれよ、ちゃんとラッピングされてるよ、うん、
はい、ちょっと開けていただいて、
さあ、ね、マッチングチャンプルでございますけども、まもなく
いろんな方の奥様に心配される。
なんとマッチングアプリ大学の内容が本になりました。
大城さん んが書いたんだっけ。
100% 、は
い、これ女性に向けてですからね、はい、マッチングアプリの始め方ということで、
安全ね、すごい本当にいろいろ書いてある、本当に安全なの選び方、始め方、出会うためにテクニック、女性たちのエピソード、
はい、はあ、実際の体験談なんかも聞けたりしてね、お勉強になりますので、は
い、ここまで進めといてなんなんですけど、最後に真面目なメッセージなんですけど、はい、じゃあ なんかこれのためにやらなきゃとか、なんかラジオの番組のためにそう会わなきゃみたいになっても、
そういう趣旨ではないです
ね、相手の本当に相手の方にも失礼だと思うし、そうそう、ね、はい、ここで始めましたみたいなのあんまり言っちゃうとまた、
そうだね、
プライバシー上良くないと思うので、なんかまあ、ただせっかくなのでちょっと読んでみて、一つダウンロードして入力するぐらいはやってもいいんじゃないかと、はい、ただ具体的にこうやってますとか、なんか何日会いますとかっていうことはちょっと別にラジオで言わない
で、もちろんもちろん、はい、いいので登録名も言わないです、
そうそうそう、はい、でもそういうことです、はい、なのでぜひ読んでみて、
はい、
そうですね、はい、
ありがとうございます、
楽しんでもらえたらいいなと思います、はい、以上です、
というわけで、本日のですね、木曜マッチングチャンプル以上でございます、皆様参考になったでしょうか、
マッチングチャンプルじゃん、
それではまた来週お会いしましょう、
終わるんだこのまま、
さようなら、ありがとうございました。